じゃあ他にはポケベルと、その携帯メールの違い、
送れる情報の多さの違いです。
情報量、
情報量ですね。
じゃあ情報量があって、その情報量の違いは何を生むかな。情報量の違い、
その違い、伝えられる
たくさん伝えられる
内容とか、
めっちゃたくさん伝えたかったら電話すりゃいいよね。
電話ほどじゃないけど、みたいな時に。
あ、電話ほどじゃないけど、ちょっと送りたい。
そうですね、なんか、電話せずに手書きの手紙を書くみたいなもんですよ。コミュニケーションするなら電話でいいけど、それ弱で手紙みたいな。
で、そうね。で、情報量。で、あとは情報量っていうのは本当に実現できないかったら、何回もポケベル鳴らせばいい。例えばね。だけど、メールの方がいいわけや
そうですね。
な。だから、そのサッカーでもそうやってやってるうちに何回も出てくるのはコミュニケーションって言ってるけども、メールとあれの違いの中の一つに、例えば、他にも答えはあると思うんですよ。例えば、絵文字が使えるって結構大きいな。絵文字が使える。で、みんなは、ポケベルは単なる、ほうれん草って言って、報告連絡相談のうちの報告とか、本当に事務的な用事、ご飯、いるなら電話してとか 僕んちですけど 僕が実家でいた時の話ですけど、今は自分で作ってるんで でもまあそんな感じで、あとビジネスの人だったらなんか電話せよとか、何々に集合とか、まあだったのが、もちろん携帯のメールもそういうふうに使ってますけど、大部分の人たちが使ってるのはいわゆるコミュニケーションのためにしてて、そのコミュニケーションを実現するために一番キーになってるのは何かなって考えてきた時に、携帯とポケベルの違いの一つが、おそらく、文字数とかもそうですけど、絵文字かなって。記号とか。僕やらないですけど、記号を使ってなんか表現したりとか。何々ゲットって書いて、でもなんか疲れたみたいな絵文字入ってたら、それだけでなんか伝わったりとかして、で、それ受けた方も返すときに、別に、了解しましたじゃないですね。なんか、ご苦労さんを表す、なんかおにぎりの絵を送るとか、ちょっとわけわかんないんですけど、そういうのやらないんでちょっと わかんないんですけど、若者の携帯のやりとりを見てると、そういうふうになってて、だから彼らにとっては、さっき言ったみたいに、コミュニケーションのための、要は自分たちの気持ちを共有し合ったり、表現し合うための、ツールとして復活してるわけ。で、それを生み出す鍵は何かって逆にまた考えたら、絵文字じゃないかとか、デコメールじゃないかとか。で、そこが自分の顔写真じゃないっていうのは、やっぱ顔にはそんな出ないから、何らかのそういう、っていうふうに考えていくと、その違いをよく深く考えていって、よりなんかメールのありがたさというか、メールは存在する理由が分かってきますよね。なんか深く理解してる気がしません。で、これがすごく大事です。で、ちょっとさっきの言うけど、写メール、絵文字、動画って、それは本当に違うのかって書いてるのは、そのポケベルと違うのかっていうことで、確かに違うんですけど、それは本当に、じゃあその違いは何を生むかって考えたときに、突き詰めていったら、その現状に即さない違いしか生まなかったりとか、ね、何か生み出すものが違うぞってなったら、他の要因かなとかいうふうに考えててほしいわけです。で、まあちょっと今話したことを、まあ復習になりますけども、絵文字の違いはとかで考えていくと、気持ちを伝えるツールがメールの、携帯メールなんだっていうふうになってくるわけですね。で、じゃあさらにそこからもうちょっと考えて、これは螺旋的発展の法則とはちょっと違いますけども、なぜ気持ちを伝えたいのかって、 いうこともまた考えてほしいわけです。なぜ、ね、ここでポイントなんですけど、気持ち伝えたくなった背景が何かあったはずとか言って考えていくと、その螺旋を支えている外のものが見えたりとかしてくるんで、なぜ気持ちを伝えたいか。で、気持ちを伝える手段っていうのは他にないのか、さらには。したら、今根幹が分かってるわけですね。気持ちを伝えることのために、表現のために絵文字を使ってるぞっていうので分かったら、この仮説が正しいとすれば、例えば、なんかブログとか、あと結構クリエイティブなブログとか記事だと、なんか挿絵が入ってたりするのってあると思うんですね。で、その挿絵が全然違う挿絵。直接記事と関係ないけど、深いレベルでは繋がってたりとか、ユーモア効いた、面白い、なんか、写真だったりとかして、じゃあ写真をそういう、いろんなパターンの写真があって、そこからユーモアのをピックアップして、そのユーモアを表現する写真を選んで、ついでに送るみたいな。絵文字の代わりに。いや、誰が使うか知らないですよ。これ勝手に言ってるだけですから。そういうビジネスを考えうるっていうことも可能になってきて、まあまあ、これもっと発展させてたら、日本人がめっちゃそれにハマったら、ユーモアセンス、日本人のレベルが上がったみたいなね。まあわかんないんですけど、まあでもそういうふうにしてビジネスのアイデアを考えることだってできるわけです。根幹で何をみんなが大事にしてるかっていうのがわかればですね。で、そんなふうにして考えていって、弁証法っていうものから深く物事を入っていくと。で、そこから展開していく。まあ非常に大事になってきます。で、ちょっとまとめると、まあ、ポイントとしてはですね、徹底的に違いを吟味するということです。で、吟味する方法はさっき出した、キークエスチョンですね。他でもなく〇〇なのはなぜか。要するに、例えば、即時性だって言った時に、いや、即時性は、その、他でもなく携帯なのはなぜかっていう、この質問が当てはまるのかってことですね。即時性って考えた時に別に電話でいいじゃないかって言ったらこの質問は当てはまらないですよね。で、ポケベルと携帯でどんな違いがあるかっていうことをもうちょっともう一回考え直して、で、さらにその違いは何を生むかって考えていって、こうぐるこの3つの質問をぐるぐるぐるぐる回してると多分違いを吟味してることになるわけですね。あ、こういうことは違うよしとかじゃなくて、本当にその違いって、それが違いが生む結果から考えたときに、絶対条件なのか、みたいな風にしていくことが、違いを吟味することになります。で、決定的な違いを見つけ出していくと。で、違いが不明瞭だと、何が、それが何を生んだかが分かんない、繋がらないっていうことになってくるわけですね。で、こんな風にして違いをしっかりと考えていくことが大事です。で、そうやった後ですね、また別の角度から、螺旋的発展って円を描いてましたね。っていうことは、ある一方から見たら、携帯メールと電話機能ですけども、もうちょっと違う風にずれてったら、螺旋階段の周り、もうちょっと90度角度変えて歩いてったら、反対側から見たら、もしかしたら機能と表現、まあ、っていう軸かもしれないですよね。対立というか、その、行ったり来たりしてるのは。すごい機能をつけていって、パワーアップさせていく、携帯をっていう流れがあれば、一方で、表現っていうのは、これはまあ、ファッションって考えてほしいんですけど、ファッションとしての携帯電話が出てきて、au がそれで結構成功しましたよね。で、ドコモとか、ボーダホンが、いろいろこう、機能をつけていってる中で、パーンと au だけ、デザイナーをいっぱい使って、デザインの au ってしてやりましたよね。で、わあ au いいな、かっこいいなって言ってみんな au 使いたいなって言ってて、でもみんながじゃあデザイン、その後ソフトバンクに変わって、ソフトバンクが24色の携帯出してとかいろいろして、みんなファッションの方にシフトしてったら、今度機能が欲しい、やっぱ機能が欲しいってなって、なんかそこで多分 あのスマートフォンとか出てきたのかなとか思いながら、でもスマートフォンの走りみたいなのがブラックベリーとかいろいろあったんですけど、まあ、そういうのはものすごいゴツゴツしたなんかおじさんしか持ってないぞっていうようなのがあって、でそれだと嫌だって言って、やっぱりファッション性でもスマートフォンの利点は持ったままって言って戻ってきた時に、機能美 iPhone とかってめっちゃシンプルでああいうのが出てきてみたいな感じの、だから今度はまあやったら一回またその興味があればですけども、螺旋は上から見たら円ですから、どの角度から見るかで全然違うものが見えてきますから、また角度を変えて見ていってほしいですね。その現象、携帯電話って言って。で、だからさっき言ったお金と生きがいっていうのは、人間のその求めるものっていう風な、もし螺旋階段だとしたら、お金、生きがいだけじゃなくて、もっと他にも対立軸はあるはずで、そういうのもいろいろ見ていくことで、その構造っていうのが明らかになってくると。で、常にこれで見ていきましょうよということが、螺旋的発展の法則になってきます。でですね、これは宿題ですけども、スマートフォンっていうのはですね、について考えてください。で、スマートフォンの前は何だったかなっていうのをちょっと考えてみて、で、前のスマートフォン的なものですね、さっきのポケベルと携帯メールみたいな感じですけども、前のスマートフォン的なものと今の違いは何か。で、その違いは何を生むのかを考えてみてください。これについてはまた別で解説をつけますんで、まあちょっと考えてほしいなと思います。で、他にもなんかいくつかその螺旋的発展の法則の例をちょっと挙げていきたいなと思うんですが、そうですね。時間的にちょっと結構来ましたね。結構もうしんどいかなと思うんで、じゃあ具体例の話はまた別の音声でしていきますんで、ぜひですね、ちょっと螺旋的発展の法則で物を見るっていうことを今日は知ってください。で、この何かをね、見るときに螺旋的発展を思い出して見るようにするとですね、例えば目の前に見えてるもの、スマートフォンっていうのが見えたら、こいつは発展の法則をたどって出てきたんだから、前何かこいつと対立するものが存在するんだろうなって考えてほしいわけです。で、宿題なのにちょっとね、ヒントが出ちゃう感じですけども、スマートフォンっていうのがそこにあれば、そのスマートフォンは何を否定する形で出てきたのか。で、例えば、それは今までの携帯で、今携帯サイトいっぱい使われてるけど、あんなんじゃ情報集められないぞっていうので出てきたんじゃないかって考えたりとか。ね。でもその前、携帯なくてもスマートフォンみたいなものを使ってた人たちがいるわけですよね。まあもうちょっと言っちゃったら面白くないんで言いませんけども、そういうふうになっててっていうふうにして見ていくと、スマートフォンがここに現れた経緯が分かれば、次のステップも見えるし、より深く理解できる。このより深く理解できるっていうことを、ありとあらゆるものにやる必要があるわけですね。で、すべてにやる必要はないんですけども、もちろんあなたがやってるビジネスにおいてやるべきなんですね。自分が例えば、そうですね、ネイルサロンをやってるとしたら、ネイルアートっていうものは前は何か別のものであったんじゃないかって考えてもらって、なんでネイルサロン出てきたのって考えてほしいんですね。したらみんなが求めてるものがよくわかるし、で、前の歴史とか考えていくと、螺旋の作り出してるものが見えてくれば、それを提供していけばいいわけですから、ネイルサロンがすごいたくさん増えてきたときに、自分は次の展開に行けますよね。だってみんなが求めてるものは、要は前否定してしまったもの、ネイルサロンによって前な有名だったものは消してしまったものは、その中にもいいものがあって、そのでもデメリットを解消するすごいいいものを出してきたわけですから、それを含むネイルサロンの良さをと、その前のデメリット、 に隠れてしまった良いものを統合した何かを考えていけば新しいビジネスができるはずだしというふうにして見ていってほしいわけですね。で、そうやって考えてきたこと、普段ぼーっと考えてほしいんですけど、それがこのインターネット時代だと、そのお客さんが見るメール、ブログ、ホームページの内容で、あとは何か喋った時に出てくるんですよ。そこまで深く理解して考えてるっていうことがそこに現れてくるはずです。で、その現れたことこそがすごく重要なんですね。現れたら、前ちょっとコミュニケーションの話してしましたけど、相手の中に何があるかなって僕らは想像しながら話を聞くわけで、そこに何か面白いものが入ってるぞ。螺旋の形が見える人がいるかもしれませんけど、そしたらこの人は魅力的だなってなりますよね。この人よく考えてるなと、この人から物を買いたいな、そしたらこの人がまた次のステップを作り出してくれるだろうから、そこを目指して、でも途中のこのものをくれるんだと、じゃあこの人についていこうっていうことになってきて、でそういう会社は儲かりますよね、もちろんっていうことになっていくわけです。で、何度も言ってますけども、学習っていうのは楽しいことですから、これやっていくといろんなことが分かってきたら、ああ面白いってなって、さっきのお金と生きがいの統合も可能になっていくというのが、このものの見方になってきます。さて、ではですね、次回予告としては、知識社会ってなんだと、弁証法を理解すればよくわかるということをやっていこうと思います。で、それの前に矛盾の統合の話と、螺旋的発展の、まあ、別の例とかをいくつか、音声を用意しますので、それも、聞いてください。じゃあ、ちょっと長かったですけども、何か質問があれば、ちょっとしてほしいんですが。
そうですね。弁証法のところで、まあ、螺旋的発展っていうのが、大きいテーマだったんですけど、
うん、
もう矛盾の統合っていうところを常に意識して、それにフォーカスしてれば、自然とその、
うん、
螺旋的発展っていうのにつながるってことなんです
ね。ああ、そうそう、それは矛盾の統合の話でやっていきますけども、螺旋を拡大して、すごい近づいてみたら、さっきの矛盾の統合のあの形がそこにずらーっと並んでるって思ってもらうと分かりやすいかな。
今あるものに対して分析したりするときには、
うん、
螺旋的発展っていう形を意識しながら見ることで、
うん、
背景とかが深く分かって理解できると思うんですよ、
うん、
で反対に今ある、まあ、例えばビジネスで商品の改善とか、
うん、
もっと新しい商品作りたいというときに、
うん、
その新商品のアイデアを考えつくっていうときには、
ああなるほどね、うん、
その螺旋的発展っていうことも もちろんですけど、
うん、
矛盾の統合っていうところの方が、まあ、フォーカスがいきやすいかなって思ったんですよ、
うんうんうん、
そういうの過去、
うん、
現状を見るときと未来を見るときで、
うん、
意識するところが螺旋的なところか統合のところでちょっと、
ああなるほど、
重点が変わってくるのかなってちょっと思いまして、
でより理解すると2つは同じことを言ってるっていうのは分かってくるんですけど、そのよりマクロって言って広い視点で見るためには螺旋的発展の法則を意識した方がいい、
うん、
でこうすると例えば医療の世界だったら医療の分野の大きな流れとしてどうなっていくかっていうのが見えてきたり、あとは医療に関わる社会全体はどういうふうになっていくかっていうのを螺旋的なものってに思って見ていく。で、そうすると未来こんなふうになるかもねとか分かってきたときに、じゃあみんなが望むものっていうのはおぼろげにこうだって分かったときに、それ実現できればいいんだからって言って今対立しているもの2つがあればこれを統合する方向性が見えるわけ。両方必要になると思ってて、そのビジネスを考えるときに、だったら、まあ、うちの会社であれば、その螺旋的発展の法則で考えていくと、地域性とか個人に揺り戻しが起こっていくと。で、今まではマッチングビジネスとか、そういう情報を集約するところが利益を出したりとか、 大規模なところしか利益を出せないって思われたインターネットが技術の進展によってどんどんどんどん個がフォーカス当たる世界が来ると。で、そうなった時にって言って社会のこう、他の社会の現状で生きがいの話。みんな生きがい欲しい。でも、一方で、まあニュースが悪いけど、なんか世の中この先真っ暗と思ってるから、お金も稼ぎたいと。でも、お金稼ぐだけで頑張るのはできない。なんでかったら、別に、高くは望まなければ死にはしないからっていうことはなんとなく分かってるから、だから生きがいがないと仕事頑張れないってことになってて、じゃあ、生きがい、で、そういう、なんていうか、そのインターネット技術のことと、その社会のことっていうのをなんとなく理解して、じゃあそこに向けて今目の前にある矛盾ってなんだろうって考えたときに、僕らはソフトウェアを作ってるけども、ソフトウェアは、本当は声を大にして言いたいのは、ソフトウェアで使う機能なんて2割でしょって。だからさっさと内容を作ろうよって言いたいけど、みんなとりあえずソフトの機能ばっかり気になるから、とにかく機能を簡単にして提供して、でも、買った人には活用しようよと。どういうふうに活用したらいいかっていうとねっていうことをやろうよ。いうふうにしてソリューションを作ってて。でもそれの目指す先は、これからこの時代になっていくっていうことと、やりがいがあってお金を稼ぐしかやりようがない。逆に、買う側も誰から買っても同じクオリティのものは得られたりする時代なわけやんか。言ったら、量販店で買う冷蔵庫と、家の近くの電気屋で買う冷蔵庫は違うものなわけないやん。クオリティの差があるとかいう主張をする人はいるけど、そんなわけないわけよ、この時代。クオリティ下げる方が難しいし、逆にね。だから、どこで冷蔵庫を買っても一緒なんだけど、その人から買いたいってなるには、その人が目指してるものとかによって共感するしかないやん。だから、その人から買おうと思うわけだから、そういうことを実現するために、目の前にある問題なり考えて、さっきみたいに。みんなでも、機能しか見てないぞ。しょうがないと。だったら、機能なんとかして。機能は完璧だ。使い方なんだっていうところの両方向を提供していこうよ。というようなことでソリューションを作っていく。でも、作る方向ってどっちって、矛盾の統合の仕方っていろんな方向があって、どの方向に統合するかっていうことは、螺旋的にこう、ものを見てることによってできるよと。いうふうに今考えています。はい。じゃあ他にありますか。なんかあれば。
いや他は入ったり。
大体。はい。まあ、で結構難しい内容とは思いますけども、いくつか他にも例を挙げていくんで、その例を聞いてもらいながらですね、理解しててもらいたいなと思います。で最終的にはその知識社会って何なんだっていうことを深く理解してもらおうと思ってるんで、そしたらこの音声を聞いてる、ビデオを見てる人は、もうどこの誰よりも知識社会について理解して、で、どういう、知識社会ってどういうものになるのかっていうことをも意識して、毎日の過ごし方が変わったら嬉しいなと思ってますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。